私たちの人生で神様の御心を知り、その御心に従って生きようとするとき、思いがけないその困難に出会うことがあります。そのとき私たちはどう反応し、どうすれば神の前に心を保ち、信仰によってそれを乗り越えていくことができるのでしょうか。今日私たちはそのステファノの最後の説教を通して、その知恵を共に学びたいと思います。ステファノはその神殿とその立法を怪我したという、そのとんでもない罪で議会の前に立っています。しかし彼は自分自身の無罪を弁護するよりも、イスラエルの歴史を通して、その歴史を鏡として、彼らの前にそれを差し出し、そこに生きる神の御心を大胆に述べ伝えています。ステファノはイスラエルの指導者たちと民が持つ霊的なその問題を指摘していることでありますが、その説明を通して、今日この時代を生きる私たち自身の姿を正直に振り返り、また私たちの信仰を顧みさせてくださる神様の御声を共に聞きたいと思います。今日はモーセの時代から続く歴史をたどりながら、私たちに語りかけてくださる神の御声に耳を傾けてまいりましょう。37節から38節の御言葉がありますと、このモーセがまたイスラエルの子らにこう言いました。神はあなた方の兄弟の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。この人がアレノの集会においてシナイ山で彼に語りかけた天使と私たちの先祖との間に立って命の言葉を受け、私たちに伝えてくれたのです。イスラエルの民は恵みを受けた民でありました。アブラハムを通して選ばれ、その約束と祝福を受けた民なんですね。またモーセを通してイスラエルの民はエジプトの奴隷生活、またはその圧政から解放されました。特にイスラエルの民たちはその公開が分かれるという、その奇跡を民全体が体験しました。彼らは40年のアレノの生活の間、マナとウズラが天から降り、岩から泉が湧いて衣服が滅びず足が腫れることもありませんでした。夜は日の柱、昼は雲の柱を持って、神が彼らを導き守ってくださいました。40年のアレノの旅路そのものが神の屈指導きと奇跡の連続だったことなんですね。皆さん、その最悪の状態であっても神が共におられるなら、そこは天国となり得ますし、不可能に見える状況、その条件の中でも神と共に歩むなら奇跡は起こります。あれので生き残る唯一の方法というものはないであるでしょうか。それは神様と共に歩むことであります。しかしその約束と祝福、奇跡を体験したにもかかわらず、イスラエルの民は機会さえあれば、またほんのわずかな困難に直面するだけで神に不平を言い、その御心を痛めたのであります。39節から41節の御言葉を見ますと、けれども先祖たちはこの人に従おうとせず、彼を退けエジプトを懐かしく思い、アロンに言いました。私たちの先に立って導いてくれる神々を作ってください。エジプトの地から導き出してくれたあのモーセの身の上に何が起こったのかわからないからです。彼らが若い大牛の像を作ったのはその頃で、この偶像に生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを祀っ って楽しんでいました。聖書は彼らの姿を聞かず拒んだと記しています。これは意図的に行為に不満不平を言い不従順であったことを意味する言葉なんですね。彼らの不満への、理由はただ一つ、その荒れ野での生活が不便だということなんですね。エジプトでの生活と比較し、荒れ野では自分たちの生活を自分で制御できないという、自分の思いのままにできないというその事実に不満不平を述べたことであります。モーセが神の言葉を受けるためにシナイ山に登ったまさにそのわずかな時でさえ彼らは待つことはできませんでした。彼らは神が自分たちを離れ見捨てたとみなし不満不平を言い始めました。神はどこにいるのか、モーセはどこにいるのかと彼らはこのような不満不平を言いながら人々を先導し、次には自分たちが持っていたその金を集め、自分たちが使える金の子牛を作り、それが自分たちをエジプトから導き出した神であると言いながら、ここでは楽しんでいたと記されておりますが、この御言葉はその偶像の前で彼らは礼拝をしていたことであります。その自分たちの金を集め、その子牛の像を作って、その前で彼らは礼拝を捧げていたことであります。イスラエルの民の姿を見ながら、私たちは自分自身の姿を同時に顧みることになります。これこそ恵みを忘れた人の姿であり、絶えず神を裏切ったイスラエルの民の姿であって、そして今日残念ながら私たち自身の姿であり得ること、これは私たちは正直に認めなければなりません。私たちの人生には神よりももっと頼り、また心を奪われている偶像はないだろうか。私たち自身を神の前に問う必要があります。それが神でないならば、私たちもすでにその偶像に従い、偶像を礼拝しながら生きているのかもしれません。私たちの人生が神によって導かれ、私たちの決断が御言葉によって方向づけられ、私たちの人生の目標が神にあること、そしてこの世で働きながら生きるとしても、根本的に私たちの人生を支配し導くのは神であり、聖霊であり、また私たちに与えられた御言葉でなければなりません。このようなイスラエルの偶像崇拝は必然的に神への心なき礼拝へとつながっていきました。続く42節から43節の御言葉を見ますと、そこで神は顔を背け、彼らが天の使を拝むままにしておかれました。それ預言者の書にこう書いてある通りです。イスラエルの家よ、お前たちは荒れ野にいた40年の間、私に生贄と供え物を捧げたことがあったか。お前たちは拝むために作った偶像、モレクの御輿や、お前たちの神ライマンの星を担ぎ回ったのだ。だから私はお前たちをバビロンの彼方へ移住させる。神は彼らにこのように問われました。あなた方は40年の間、その荒れ野で本当に私に心を尽くした犠牲と捧げ物を捧げたことがあったのか。私に本当に礼拝を捧げたことがあったのか。この問いというものは、 彼らは数多くの犠牲を捧げたにもかかわらず、その礼拝が神にお受け入れになる誠の礼拝ではなかったことを意味していることであります。彼らはモーセの律法の規定に従い、形式的には捧げ物を捧げ礼拝をしていたかもしれませんが、彼らの心の中心には神がおられない。形式的なその礼拝は捧げます、礼拝教会に来て賛美歌を歌い、また御言葉を読み礼拝を捧げることはありましたが、しかしその心の中心には神様に本当に礼と信任を持って捧げる礼拝の姿はなかった。誠の礼拝というのは形式ではなく、私たちの心の中心にあり、目に見えるその行いの前に、目に見えない私たちの心にあることなんですね。誠の礼拝は心の中心にあり、喜んでその犠牲を払い献身することによって現れることであります。神に誠の礼拝と献身を捧げなかったため、彼らは結局その心の空白を自分たちがその偶像を作って、その偶像でその心を満たしたことなんですね。神を恐れない心、神によって完全に満たされない魂には必ず他の偶像が、必ず他の偶像がその心に宿るものであります。表面的には信仰生活を送っているように見えても、心の中心に神がおられないなら、私たちはそれぞれの偶像に仕えているかもしれません。心なき礼拝と偶像崇拝の結果は何であったんでしょうか。それは破滅、バビロン捕囚でありました。神が彼らを天の軍勢に仕えるままにされた、そのままにされたという言葉は、神の恵みの守りというものが取り去られる、取り除かれた、その恐ろしい裁きを意味することであります。このように心と礼拝の中心を失ったイスラエルは、神が彼らと共におられる方法についても誤解することになりました。自分たちの思いで解釈してしまう結果になってしまったんですね。44節から47節の御言葉を見ますと、私たちの先祖には荒れ野に証の幕屋がありました。これは見たままの形に作るようにとモーセに言われた方のお命じになった通りのものでした。この幕屋はそれを受け継いだ先祖たちがヨシュアに導かれ、目の前から神が追い払ってくださった異邦人の土地を占領するとき運び込んだもので、ダビデの時代までそこにありました。ダビデは神の御心にかない、ヤコブの家のために神の住まいが欲しいと願っていましたが、神のために家を建てたのはソロモンでした。アレノの時代、その証の幕屋は神がイスラエルとの民と憐れる聖なる場所であり、礼拝と交わり、そして罪の許しがなされた本当に特別な場所でありました。その中心には神の臨在を象徴するその契約の箱があったんですね。イスラエルの信仰と生活はその幕屋が中心であり、これは神が彼らの生活に具体的に関わり導かれるその動向の印でありました。皆さん、信仰とは 単に神を信じると告白することにとどまるものではありません。私たちは神様を信じることができます。日曜日に教会に来て賛美し、礼拝し、献金を捧げ、また奉仕することもできます。しかし本当に私たちが神と同行しているのか、これは別の問題なんですね。私たちが本当に神様と共に歩んでいるのかどうか。信仰というものは神と実際に共に生きること、その神様と本当に共に歩むことであります。この幕屋はモーセの個人の考えではなく、神の設計に従って建てられたものでありました。約束の地を住居するすべての家庭において、契約の箱というものは常に彼らの先に進み、その道を開いたことなんですね。ダビデは自分がその華やかなレバノンの杉の宮殿に住みながら、神の箱が質素な幕屋にあることを常に心苦しく思い、神のためのその神殿の設計を切に願いました。しかし神は彼の息子ソロモンを通してそのことを成し遂げてくださったんですね。ソロモンの神殿というものは、おそらく人間のすべての信仰とまた真心、そして当代最高の芸術的力が集約された、この地上で最も美しい神殿、その建物であった。しかし問題というものはその時から始まったことなんですね。イスラエルの民たちは果たしてその壮大な建物の中にのみ神様がおられると考えた。また彼ら、その神というものを彼らの神殿の中に閉じ込めようとしていたことなんですね。神様がそこにだけとどまり、そこにだけおられると彼らは考えていたのであります。ステファノは48節から50節の御言葉を通して、彼らのその致命的な誤解を正面から指摘することであります。48節から50節の御言葉を見ますと、けれども糸を高き方は人の手で作ったようなものにはお住まいになりません。これは預言者も言っている通りです。主は言われる、天は私の王座、地は私の足台、お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか、私の行こう場所はどこにあるのか。これらはすべて私の手が作ったものではないか。神は人が手で作った場所に閉じ込められる方ではない。この宣言というものは神殿を絶対視していた当時のユダヤの人々にとっては本当に計り知れない衝撃だったことでしょう。信仰者において大きな危機というものは、神様を信じないことではなく、むしろ自分自身のやり方、自分自身の思いで神を信じようとするところにあります。聖書の御言葉全体を渡って神様を信じる、神様を理解するのではなく、自分自身が好む御言葉、それによって他人を自分が熱心に守っている義で、その小さな義によって相手を裁くことさえたくさんあることなんですね。しかしそうではない。神の視点ではなく自分の視点から、聖書が語る神ではなく自分が考える神を告白する。自分の経験や知識、 自分の信仰の常識、好み、方法、自分が属するその共同体、何かその教団のその枠組みの中だけで神様を見ようとすること、むしろ私たちはその全宇宙の創造主であり、この全地万物を創造された神がこの小さく取るに足りない私たちと、私たちが集うこの小さな礼拝共同体の中に臨在してくださる、その事実そのものに限りない感謝と賛美を捧げるべきであることなんですね。このような謙遜さがあるとき、初めて私たちは全ての人を何の偏見もなく受け入れ愛することができるようになることであります。私たちが神のものとなり、神が私たちの全てとなってくださるように、私たち自身を神の御手に委ねることなんですね。このような神殿への誤解というものは、今日の私たちにとっても教会への誤解につながる可能性があります。皆さん、教会とは何であるんでしょうか。教会に通っていない人々が私たちに、教会とは何であるんですかと問われると、皆さんは何と答えるのでしょうか。コリントの信徒の手紙第16章19節の御言葉はこのように語ります。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。イエス・キリストを信じて救いを得ると、聖霊がその人の心に入り、その人の心を聖霊の住まいとされた。ですから私たちの体というのは聖霊が共におられるゆえに神殿となったことなんですね。これを別の言葉で言えば、私たち自身が教会となった、そのことを意味することであります。エペソの信徒の手紙2章22節はこのように語ります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。私たち自身が教会だということなんですね。もはや私たちが教会のために働くという考えを超え、私たち自身が教会として働くことなんですね。教会は目に見える建物であり、信徒の共同体であると同時に、聖霊が宿る私たち自身でもある。私たちは共に集まって礼拝をし、信仰のうちにあって交わり、それぞれの生活の場所に散らされては、それぞれの場所においてその教会の働き、また教会の使命をそれぞれの場所で果たして歩んでいくことなんですね。それが私たち自身が教会である、その意味であります。礼拝に対する理解も同じものであるんですね。礼拝には共に集まって捧げる礼拝と、また私たちそれぞれの場所に散らされて、その生活を通して、その職場や家庭で、またそれぞれの場所で捧げる礼拝があるということであります。散らされて生活を通して捧げる礼拝とは、神の御言葉を聞き、そして御言葉を学び、そこから与えられた神様の御心を知り、その御言葉に従って歩んでいくこと、 それぞれの場所でその信仰を守りながらその御言葉を実践して歩んでいくことであります。その集まって共に捧げる礼拝と、またその生活を通して捧げる礼拝が一つに結ばれるとき、神が受けになる真の礼拝となるわけなんですね。ただ私たちが教会この建物に集まって集って礼拝を捧げる、それではありません。ですから私たちが教会で交わりをするときも同じなんですね。その生活それぞれの場所で神様の御言葉を守り、それに従順しながら、しかしそれを守ることはできなかった、自分の弱さを共に告白しながら、私のためにお祈りをしてください、神様に与えられたその使命をその御言葉を守って生き抜くことができるように、私のためにお祈りをしてください、そのような交わりが各部会での交わりなんですね。ただなんかもう世間話、それはここでなくその喫茶店でもできることであります。ここで皆さんが祈りの課題を分かち合い、皆さんが交わるということは、それぞれの生活の場所で神様の御言葉を守り抜くために戦い、しかしそれを守ることができなかったことをみんなで話しながら、神様が与えてくださった恵みを共に証しをしながら、それを分かち合う、それを共同体、それが礼拝、それが交わり、それは誠の意味であります。その二つが一緒に結ばれるとき、それが私たちの誠に礼拝となることなんですね。ステファノはその議会の議員たちに向かって彼の説教の復信を直接に宣言することであります。続く51節から53節の御言葉を見ますと、頑なで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのに、これをそれを守りませんでした。頑なで心と耳に割礼を受けていない人たちよ、これはなんと直接的で胸を打つ叱責でしょうか。一言で言えば傲慢だったということなんですね。だから自分の考えが常に正しい、自分の信仰の常識がいつも間違っていない、自分の信念が正しく、自分の判断が真理である、今日私たちの中にももし神の言葉が聞こえず悟れないなら、私たちの心と耳が閉じているのではないかと試みるべきではないでしょうか。愛する皆様、教会に仕えるとき、私たちが最も慎重になるべきこと、それはまさに聖霊に逆らうこと、聖霊に背くことであります。聖霊に逆らうというのは神の御心に背くことであり、神の御心が成し遂げられるのを妨げることなんですね。ペテロはイエス・キリストが人々は私を誰だと言っているのかと尋ねられたとき、あなたはメシアであり生ける神の子でありますと信仰を告白しました。その時イエス・キリストがご自身が迫害を受け十字架の道を歩まなければならないと語られた時、ペテロは主よ、とんでもないことです、 そんなことがあなたに起こるはずがありませんと語りました。その時イエス様はサタンを引き裂かれ、あなたは私の邪魔をするものだ、神のことを思わず人間のことを思っていると叱責されました。私たちもこのようなペテロと同じ過ちを教会に仕えながらいくらでも犯すことがあります。今までこのようにやってきたので、これこそが教会にとって最善のことであり、これだけが神様のためになることでありますと固執し主張して進んだとしても、後から振り返ってみればそれが神に背き聖霊に逆らうことであったということがあり得ることなんですね。私たちは聖霊に逆らっていることはないのか、私たちは聖霊に背いていることはないのか、私たち自身の心の奥底に隠されているその思い、常に私たちが奉仕しそれぞれの場所に置かれて何か働きをするとき、その根本的な動機というものはないであるのか、それを深く見つめ直さなければなりません。教会のために忠実に仕え献身することは尊いことであります。しかしそれらが聖霊に逆らうものではないか顧みるべきであるんですね。使徒行伝の三章の御言葉を見ますと、ペテロが彼らに説教しました。あなた方がイエス・キリストを殺したのだ。この言葉を聞いたとき彼らはどう反応したのでしょうか。聖霊が望まれたとき彼らは自分たちの胸を打ち嘆きながら、兄弟たち、私たちはどうすればいいのでしょうか。私たちがどのように自分の姿を顧み、どのように回復すればいいのでしょうか。同じように固くなで心と耳にかすれを受けていなくても、あるグループは聖霊が望まれた、聖霊の導きによってその聖霊の御声に従って従順に悔い改めたのであります。しかしイエス・キリストの十字架の両脇には二人の強盗がいました。同じように殺人者であり強盗でありましたが、一人の強盗はイエス様を指さしてあざけりました。しかしもう一方の強盗はどうしたのでしょうか。イエスの顔を見つめ、イエス様あなたの御国においでになる時には私のことを思い出してくださいと言って救いを求めたのであります。聖霊が望まれた時彼は涙を流した。自分の心を正直に見ることになった。神様の御声、神様の御言葉が望まれる時反抗しない、争いをしない、批判をしない、今日この説教を聞いておられる皆様、聖霊に逆らうことのないようにと心から願います。聖霊が望まれた時私たちが従順にして歩むことができますように。従順できなければ困難が訪れます。聖霊が望まれば従順してください、逆らわないでください、聞きたくなくても聞いてください、したくなくても従順してください。従順するとき誠の祝福と奇跡を体験することができます。御言葉を聞いて知ることにとどまらず、生活でその御言葉を従順し実践することが誠の信仰であります。聞くだけで行わない信仰というものは結局その砂の上に家を建てる愚かな者の姿と同じようなことなんですね。 どれほど私たちが多くの聖書の知識を積み上げ、何か華やかな信仰生活、何か宗教活動に参加したとしても、その生活の中で御言葉への従順が伴わなければ、その全てが一瞬にして崩れるかもしれません。聞くことも重要でありますが、守ることがさらに重要である。聖霊に従わず、小さなことであっても行動し、実践し、御言葉に従って生きるものとなりましょう。神を信じると告白することよりも大切なのは、その神様と日々同行すること、その神様の御言葉に従って歩んでいくことであります。聖霊が私たちの心に語られるとき、私たちの固くなな心を直ちに捨て置き、幼子のように従順し、悔い改める者だけが誠の命と許しの祝福を受けることができるのであります。愛する皆様、今日神様はステファノを通して3つの問いかけを私たちに与えてくださいました。私たちは神がお示しになった方法通りに御言葉に従っていき、偶像を遠ざけているのか、私たちはその教会を正しく理解しているのか、私たちは神のためにと考えているが、もしかしたら傲慢さのゆえに聖霊に逆らってはいないか。この1週間、これらの問いかけに対する答えを皆さん自身が生活の中で、それぞれの置かれた生活の場所で神様と共に歩み、礼拝をしながら、それを探し求めて過ごすことができますように、また神様の御心に従って歩む私たちの歩みとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。生きて絶えず私たちに語りかけ、今も聖霊によって私たちを導いてくださる父なる神様、今日セファノの説教を通して、イスラエルの歴史を鏡として、私たち自身の姿を深く顧みる機会を与えてくださったことを感謝いたします。私たちの不従順と恵みの忘却、形式的な信仰と神を私たちの枠に閉じ込めようとした傲慢を主の御前に悔い改めます。愛する神様、私たちが受けた大きな恵みと日々与えられる奇跡をあまりにも簡単に忘れ、わずかな不便と困難の前で不満不平を言い、神様よりも世の虚しいものをさらに頼った弱さを告白いたします。今私たちの心の中心にただ主だけが望んでくださいますように、日々御言葉を黙想し、その御声を聞き、その御言葉に従順し、すべての状況の中で感謝を持って主と共に歩む信仰生活を回復させてください。神は私たちの偏狂な考えと人間的な経験の中に閉じ込めようとしたすべての愚かさを許しください。教会の誠の意味を悟り、見える建物や形式の向こうに生きて働かれる主に出会い、私たち自身が主の聖なる神殿となり、世にあってキリストの光と香りを表す人生を生きることができますように、何よりも私たちが傲慢で首が怖く、心と耳が閉ざされて聖霊の導きに逆らう罪を犯すことがないようお守りください。自分自身の考え、経験、主張、 常識が神の御心よりも先立つことはないようにし、常に幼子のように謙遜な心で聖霊の導きを求め、それに従うことができますように。時に私たちの時と異なる方法で働かれるとしても、主の良い方法とその導きを信頼し、最後まで従順させてください。御言葉を聞いて知ることにとどまらず、生活で生き抜き、岩の上に固く家を建てる賢い信徒とならせてください。この一週間も私たちが受けた御言葉を心に深く刻み、自分自身を顧み、イスラエルの失敗を反面教師として、神の御前にふさわしい姿でキリスト者の誠の姿を表しながら生きていくことができますようにお導きください。すべてのことを主に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。